それでは東京カリスマ政界第2セッションを始めます。お祈りをいたします。愛する天皇と様、このカリスマ政界の時を感謝いたします。どうか主ご自身がこの場に臨んでくださり、この第2セッションの時を導いてくださいますように、始めから終わりまで主はあなたの御手にお委ねいたします。集われたお一人の上に主よあなたからの豊かな恵みと祝福がありますように、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。ではチームは東京アンテオケ教会のダビデ前田牧師の賛美チームです。よろしくお願いいたします。
それでは、お立ちになる方はどうぞお立ちください。共に主に向かって賛美を捧げてまいりましょう。
いつもいつもあなたがいる、励ましてくれるから、だから前向いて後ろ振り返らずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある、だから前向いて進み続けていくんだ。いつだって勇気出して生きていけるよ。いつもいつもあなたがいる、励ましてくれるから、だから前向いて後ろ振り返らずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある、だから前向いて進み続けていくんだ。いつだって涙
I'm not afraid to die. た主の言葉というのは次々と成就し、また不可能と思える働きの扉というのが主の手によって大きく開かれていく年はあります。固く神の言葉に立って最後まで従い続けることができるように祈り続けていきなさいと主はあります。
さらに私に信頼を置いていきなさいと主はあります。私に信頼するものは幸いなものであると主はあります。時が来た時に確かに豊かな御言葉の成就を刈り取ると主はあります。
さらに全世界に出て行き、またすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとおっしゃられます。私はあなた方のその宣教を祝福し、信仰を祝福するとおっしゃられます。使わされた方々において、私が共にいる印と不思議の技をさらに見ていくとおっしゃられます。
それでは、もう一度の前に賛美を捧げてまいりましょう。
金の時を持ってまいります。共に神の国と神の義を賛美しながら献金の時を持ってまいりましょう。献金の感謝のお祈りを FRH 教会の大重牧師にお祈りをお願いいたします。
ハレルヤ、感謝申し上げます。ご愛の天のお父様、ありがとうございます。今晩もこの東京カリスマ世界、あなた様ご自身が全世界に向けて、またこの素晴らしい祝福の時を与えてくださりありがとうございます。主よ、あなたが選んでくださった尊いお一人お一人を通して、いよいよ全日本にリバイバルが広がり、世界宣教がいよいよ進められていくことをありがとうございます。新たな献身の時として今晩またお持ちください。ありがとうございます。感謝と願い、主イエスキリスト様のお名前によってお捧げいたしました。アーメン。
それではカリスマセミナーを町田教会のパウロ 由美野牧師に導いていただきます。
それではカリスマセミナーの時をお持ちしたいと思います。最初に聖書をお開きください。エレミア書の33章をお開きください。33章の3節をお読みします。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。今私たちは、このカリスマセミナーの時を持っていますけれど、このカリスマの働きというのはですね、これから大きく用いられていきます。リバイバルがですね、本格的なリバイバルがこれからやってきますけれど、その時にですね、賜物の働きというのは非常に大きなポイントになっていきます。そして、この聖書に書かれている使徒の働きに書かれている、2章17節以降にですね、ヨエルの予言が書かれていますけれど、その常時の時がやってくるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、その時にですね、今から約2000年前にこのペンテコステの時に、聖霊が強い注ぎかけがあったように、そしてその時に多くの癒し奇跡、そしてまた救いの技が表されたように、再びですね、この聖霊の強い注ぎかけがあって、そして神様のですね、素晴らしい刈り取りの時がやってくるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてそれがですね、近づいているということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、この賜物の働きというのはその終わりの時に非常に大きな役割を果たします。で、癒しとか奇跡、そしてまた予言の働き、これらを通してですね、神様のご計画を進め、そして多くの救いの技を表してくださるということをですね、ぜひ見ていきたいと思います。しかしですね、その時にこの賜物に関して私たちは正しく理解しておかなければいけないということを覚えておいてください。で、私たちはですね、この賜物を用いていく時においても、どこを中心にしていくか、それはですね、聖書が土台になっているということをぜひ覚えておいてください。何をするにしてもですね、私たちクリスチャンの土台は聖書です。聖書は誤りなき神の言葉であり、それに従って、それを正しく用いていくときにですね、私たちはその神様の素晴らしい技を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして賜物はですね、聖書に、この愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと、第一コリント人の手紙の14章の1節に書かれています。で、そこには何を言っているかというと、愛を求めるのは当然ですけれど、しかし、それとともにですね、御霊の賜物を求めなさいって書いてあります。求めなきゃいけないんです。そしてそれとともに特に予言することということをね、聖書で言ってるんですね。で、私たちはその賜物の働きを、求めていく必要がありますし、そしてその賜物を用いていくっていうのが非常に重要な働きになっていきます。そして、この、私たちはそのリバイバルの働きっていうのは神様の働きですから、その神様の計画を歩んでいけるかどうかっていうのが非常に大きなポイントになっていきます。で、神様の計画を歩んでいくときに何が重要かっていうと、神様が言われていること、これをちゃんと聞いて従えるようにしておくということですよね。ですから、その賜物の働き、特に、終わりの時にそのヨエルの予言を通して言っているのは、特に予言ということがですね、特別な位置にあるということが私たちは知ることができます。そして、先ほど お話したこの第一コリントの14章の一節もね、 御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさいって書いてありますから、予言っていうのがね、非常に特別な意味合いがあるっていうことを私たちは捉えておく必要があるんですね。でその中で、やはり私たちはその時が近づいてるっていうことを捉えておく必要があります。で神様はですね、この終わりの事柄に関しても、この海外選挙を通してね、いろいろなあの世界的な事件に遭遇させるということを前もって語ってくださってたんですけれど、最近特にそういったことをね、神様が見せてくださってるなということを思わされます。特に今年、今まではね、天安門事件とかロスの大地震とか、エジプトのルクソールの、虐殺事件、テロ事件とか、そういったものの時にね、海外選挙行ってたっていうことを通してですね、確かに、終わりの時を神様は教えてくださってたんですけど、今年になってですね、パトモスチームへ行った時に、なんとチームがあのクーデターに巻き込まれてしまった、イスタンブールの空港で。そしてまた今回のイスラエルチームではですね、なんとアメリカの大統領選がなされて、なんと誰もが予想をしてなかったトランプさんが選ばれちゃったという形のね、世界的なニュースが、次々に起こっていったんですね。ですからそういったことを通しても私たちは確かに、いろいろ変わってきてるなということを捉えておく必要があるんですね。で世の中の動き見てみても、世界的に、イギリスが EU から離脱したり、あるいはフィリピンの大統領が暴言を吐く人が大統領になっちゃったり、またアメリカでもその暴言を吐く人が大統領になっちゃってしまったりですね、今までの世界秩序から違った動きが出てきている。そうするとですね、どういうことを考えられるかというと、いずれこの反キリストが出てくるんですけれど、そういった反キリストが出てくる土壌がだんだん作られてきてるんじゃないかということもね、私たちは捉えていくことができるわけですよね。ですからそういった動きもきちんと見ておく必要があるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、賜物を用いるときに重要な事柄が2つあります。それは、聖書を通して神様が言われているのは、この賜物が教会に属するものであるということです。ですから賜物は教会の管理の中で、そして教会の秩序に従って用いていく必要があるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから一つ重要なのは教会ということですね。教会のものである。例えば預言は個人が語りますけれど、それは、個人のものではなくて、教会に属するものであるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてその教会の秩序の中で、管理の中で用いていく必要がある。ですから各教会に立てられている牧師さんの指示に従ってそれを用いていく必要があるということを覚えておいてください。そしてもう一つはですね、吟味するということです。吟味というのは何かというと、それが本当に神様から来たか、あるいは人の思いから出てるのか、あるいは、敵サタンから来てるのか、それをちゃんと見分けていかなければいけない。そして、神からのものだけを受け取る必要があるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、賜物の働きっていうのは聖書を土台として、用いていかなきゃいけないんですけれど、この2つがですね、ずれてしまうと、その予言が非常に危険なものとなったり、予言を通して、あるいは賜物を通してですね、とんでもない動きになってきてしまうということをですね、私はいろんなことを通して見てきました。ですからこの2つというのは、その賜物の働きを進めていく上で非常に重要であるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、今日はこの御声に聞き従うという本のですね、4章、4章はですね、神の声を聞く力は成長していくものであるというふうに書かれています。でそこから学んでいきたいと思います。で先ほど言ったように、予言の働きというのは神様の計画を進めていくためにですね、神様の声に従っていくために非常に、重要な役割を果たしますし、ですから私たちがその神様の声を聞けるかどうかというのはね、非常に重要な事柄になってくるわけですね。で、その時にこの本にあるように、 神の声を聞く力は成長していくものである。だから最初はですね、クリスチャンになってもその神様の声を聞けなくても当然のことだと思います。で、私も確かにそうでした。でもだんだんですね、聞けるようになってくるっていうことなんですね。で、その時に、何が必要かっていうと、私たちはね、それを例えば神の声を聞く耳を霊の耳とするとね、普通の肉的な耳を私たちは持ってるわけです。で、肉の耳だって成長していくわけです。例えば私は昔パイオニアっていう会社で勤めてましたけど、入社した時っていうのはいい音悪い音の判別っていうのは本当に素人レベルでした。でも仕事でですね、もう毎日のようにいい音を聞いて判断させられて、そしてその訓練されていく中でですね、いい音とはどういうものかっていうことを、聞かされてですね、そして、だんだんいい音が分かるようになっていったわけですね。で、ある時にここら辺の JBL っていうスピーカーがあるんですけど、そこの副社長のところに呼ばれてですね、行った時にちょっと今からテストするから、来いとか言われてですね、そして、視聴室みたいなところ連れて行かれて、で、これを、周波数特性がフラットのから順番に並べろとか言ってですね、ブラインドテストさせられちゃったんですね。で、その時に、驚いたことに1番目から5番目までちゃんとピシッと、聞き分けられたんですね。で、それはなぜかっていうと、やはり私はその仕事でいつもそれを聞いてたからです。で、聞いて訓練がいつの間にかされてたんです。でも今は違いますよね。今はいい耳を持ってるかって言ったら、今はそういう聞くことしあってませんから、そういう方はどんどん落ちてるわけですね。ですからいつもこの聞いて、そしてそれに慣れておくっていうのは非常に重要になってきます。それと同じように霊の耳もいつもその聞くっていう姿勢を持ってるっていうのは非常に重要になってきます。で、この本に書いてありますけど、耳の成長のためにいろいろなことがあるって書いてあります。で、一つはですね、神様が語ってくださると信じることです。これ信じてなければ聞くも何もあったもんじゃありません。だから語ってくださるということをまず信じる。そして神様が語ってくださるんだっていうふうにね、期待を持って聞いていくっていうことが重要だっていうことを覚えておいてください。期待もしてないんであれば、聞こうとしてもですね、期待がなければね、皆さん、本当に正しいことを聞いていけないですよね。で、神様が本当に素晴らしいことを語ってくださるんだっていうことを期待して聞こうとする思いを持つっていうことは非常に重要なことになってきます。そして、あと聖書を読み、祈り、教会に出席し、奉仕し、権威に従うこと、これがですね、クリスチャンの成長の鍵なんですけれど、それはこの神様の声を聞く土台でもあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、聖書を読むっていうのはね、その聖書を通して神様が語ってくださることがいろいろあるわけなんですけれど、その語ってくださるということを信じて期待して読んでいくんであれば、その語りかけっていうのも受けていくことができるわけです。また祈りっていうのは神様との交わりですから、その交わりがなくては神様がどういうことを言ってられるか分かんなくなってしまいます。それから、教会に出席しっていうのは、私たち一人一人は教会の体の一部です。ですから教会の中で神様がその教会に、それぞれの教会に与えている召し、使命、そしてその教会で神様は何をしようとされているかっていうことをね、教会の中にいることを通して、この理解し聞いていくっていうのは一つの大きなポイントになってくるわけですね。そして奉仕し、で、奉仕するっていうことも、いろいろな神様の奉仕がありますけれど、それぞれの教会の中で体の一部としていろんな奉仕が与えられると思いますけれど、それを通してですね、やはりその神様が今何をされようとしているか、そういったことも私たちはですね、知ることができるようになっていくわけですね。で、さらに権威に従うことで、教会には立てられた権威がありますから、その指示に従っていく、それを通してやはり神様はね、その立てられた人に、直接いろんなことを語ってくださってます。 だから普通の教会員の知らないことさえも神様はたくさんのことを語ってくださってるんですね。でもその立てられた人の権威に従って歩むときに、確かに神様はそういうことを語ってくださってるんだということをね、理解しやすくなっていくということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。ですからそういった条件をねクリアしていくというのは非常に重要だということをぜひ覚えておいてください。そして、一番の土台は聖書を通しての語りかけになります。で、聖書は曖昧な神の言葉ですから、それを通してね、私たち一人一人にそのまま語ってくださることがあるということをね、覚えておいてください。で、それとともに、聖書を通してもですね、この読んでる時に特別に神様が、私たちの心に触れてくださったり、あるいはその言葉が特別にこう入ってくるということがあります。で、それはほったらかしにしないで、あ、これは語りかけなかなっていうことをね、捉えつつ受け取っていただきたいと思うんですね。で、私は最初にその神様の言葉を最初に聞いたのはですね、実は最初に私がイスラエル派遣に行った時です。で、当時仕事してましたから、普段は祈るっつってもですね、朝会社行く途中とか、そしてまた土日とか、そういった時に限られてたわけです。でもですね、イスラエル行った時に十分に神様と交わる時間が与えられたんですね。で、その時に初めて、この聖書を読んでる時にバーッとこう入ってくる言葉があったんですね。私の羊を飼いなさいという、ヨハネの今日のデボーションの歌詞ですかね、語られたんですね。で、その時はそれがどういう意味だか分かりませんでしたけれど、それが強烈に私の心の中に入ってきて、それが献身、本格的な、ね、献身の大きなポイントの言葉となったんですね。で、やはりその時に神様と交わってるかどうかっていうのは非常に大きな意味を持つポイントがあるっていうことをですね、私も体験して、それを確かなものと考えています。 ですから、とにかくその聖書が通して語られる言葉っていうのはね、非常に大きな意味合いを持っているということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、その言葉がね、あるときは悩みの解決であったり、あるいは導きのポイントであったり、その祈りの答えだったりするっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、悩みの解決っていうのもありますよね。私は最初に、牧師になった時に、私はエンジニアだったので理科系出身だったんですね。ですから、この牧会者になるっていうことは全く違う道を歩み始めることだったわけです。そうするとですね、この聖書を読んでたりする時においてもですね、メッセージするときにおいても、何かレポートじゃなくて、なんか論文でも発表しているようなメッセージだとかですね、いろいろこう言われることもあったわけですね。で、落ち込むわけです。なんで自分はこんなにメッセージが下手なんだろうとかですね、やっぱしこれは間違いじゃなかったんだとかですね、非常にこう落ち込んでしまうわけなんですね。でも、その時にですね、聖書を読んでると、ちょうどその時にね、何度も神様は語ってくださったんですけど、私の目にはあなたは高価で尊いって語ってくださ、私はあなたを愛してるってね、語ってくださって、その言葉を通してね、一気にこう、そうだ、愛してくださってるんだ、神様は私を立ててくださったんだっていうね、そこの立場に戻ってね、そしてまた奉仕をすることができるようになってったんですね。ですから、その神様の言葉っていうのは本当に力がありますし、本当に神様が語ってくださる言葉を通してね、私たちは力を与えられますし、そしてまたその導きを全うしていくことができるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、この中にですね、この思いの中で語りかけを受けるということもあるというふうに書かれています。ですから、聖書を通して語られるのは土台かもしれませんけど、思いの中でね、神様が語られることもあるということをぜひ覚えておいてください。で、その時にはですね、さっき言ったように、この思いの中にただ来るだけではですね、本当に神からのものか、あるいは敵からのものか、あるいは自分の思いで言ってるのか、 それを正しく吟味していく必要があるということをぜひ覚えておいてください。そしてまた吟味を正しくするときにね、私たちはそれを通しての神様の素晴らしい御業を見ていくことができるということを覚えて、共に歩んでいきたいと思います。それでは、お祈りして、セミナーを閉じたいと思います。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。